Cabinet. Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校士専門の求人・求職サイト塾ワーク、岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で上海松江局松江大学城スタジオよりお送りします。皆さんこんにちは。春節が明けた上海の街ですが、平常を取り戻したように見えますが、平日夜のショッピングモール、私の家のそばですけれども、このショッピングモール相変わらず人が多くありません。人がいるなと思えるのは、地下のファーストフードの店や、小さな、食べ物屋さんが集まったレストラン街だけです。先月末に、知人の家のそばにあるショッピングモール、ここは、かなり大きな、ショッピングモールなんですけれども、上海の、南西ですかね、中心地から、電車で30分ぐらいのとこですけれども、そこで、食事をしたんですけれども、以前だったら並んで待たなければならなかった甲州料理、杭の甲州ですね、非常に美味しいお店なんですけれども、人気があって、結構予約を取った方がいいというそんなお店でしたが、結局行ってみるとガラガラでした。で、食べ終わった頃にですね、ちょっと、気になって店の人に聞いてみました。で、そうするとですね、そのお店の人が、今日は特別にお客さんが少ないとは言っていましたが、他の日も以前のように混むことはなくて、8時頃にはですね、お客さんはほとんどいなくなると言っていました。それと、最近携帯に送られてくるさまざまな、SNS 記事の中で、お金や在宅に関するものが異常に多いのに気がつきました。どこどこの銀行の定期預金利率がこれぐらい高いとかですね、こっちは低いだとか、あるいは損をしないための貯蓄方法とか、在宅の方法とか、そういった内容の記事が異常と言えるぐらい増えました。見るたびにですね、消していくんですけれども、消すっていうのも、このアカウントの記事を見たくないっていうふうに、登録するんですけども、それでもその他のですね、アカウントの記事がどんどん入ってきます。貧しい人はより貧しく、お金のある人は消費支出を抑えて、できるだけ有効に活用する、そんな雰囲気が、ここからも感じられます。日本も似たところがありますけれども、中国の銀行ではですね、今5万元、日本円で100万円以上のお金を出し入れするときには必ずその用途、何に使うんだということを聞かれて、場合によってはですね、煩雑な手続きを要求されるようになっています。政府側としてはですね、銀行側は、預金者のお金を守るためとは言っていますけれども、それがどこまで、本当のことなのかよく分かりません。というか 100% 信じる人は、まずいないと思います。さて、今日は中国のアニメ映画についてお話ししたいと思います。皆さん、日本のニュースでですね、もうご存知かもしれませんが、 1月に封切られたナタ2という映画です。このアニメは中国の神話をモチーフにして運命に逆らう少年の姿を描いたものです。このナタ2が、単一市場において世界最高興行収入記録を達成しました。1月29日の公開以来、中国では14億ドル、日本円で約2100億円という驚異的な売り上げを記録しています。その後ナタ2は海外に進出して、2月の13日にはオーストラリアとニュージーランドで、同14日には北米で公開されました。現地のですね、中国系移民の間ではヒットしたようですけれども、それ以外の市民からは、国内のような熱い支持は今のところ見られていません。中国国内ではこれまでのヒット映画作品同様に、このナタ2も、ナショナリズム感情を煽り、それがヒットの大きな要因にもなっています。中国のソーシャルメディアでは、ユーザー同士が映画館に足を運ぼうと、呼びかけたり、ある企業が無料鑑賞券を社員全員に配布したり、あるいはナタ2を見るために有給休暇を1日与えたりしていました。同じように中国の、ソーシャルメディア Weibo のトレンドハッシュタグなどは、ナタ2の世界興行収入ランキングでの上昇を、国旗の掲揚に例えてもいます。さらにある映画館などはアメリカの新作映画、キャプテンアメリカブレイブニューワールドの放映を急遽取りやめて、ナタ2を応援するためだと、宣伝していました。またある映画館ではナタ2が始まる前に、観客全員が起立して立ち上がってですね、国歌を、斉唱するという、こともしていました。皆さんには、こういった行動を想像できますか？一般的な日本人にはちょっと信じられないシーンの数々です。もちろん中国を理解している人からすれば、またやってるわということになるんですけど、当然国営メディアと中国当局はこの作品を称賛して、中国の文化的自信の高まりを示す恒例だと評価しています。その一方で、こうした国内の、イケイケムード、ナショナリズムの高揚、国家発揚の機運が沸騰しているのとは裏腹に、冷静にこの国家発揚機運を分析する中国人もいます。宋世長っていうんでしょうかね、宋は曹操の宋ですね、それから世は世の中の世、長は牛尾と書きます、という人の記事なんですけれども、その内容ですね、ちょっと長めですけども、簡単にご紹介したいと思います。ニュースなどで、ナタ2の海外市場での反応が今一つという記事を目にしたとき、ある種の寂しさを感じた。特にディズニーや日本のアニメ映画が世界市場に与えた影響力の大きさと比較すると、その寂しさはひしひしと伝わってくる。しかし映画のポスターに描かれたナタの無関心な目を見て、なぜこの映画が世界から拒絶されたのかを理解しようとすると、答えは複雑ではないと思う。まずこう書いてですね、その後いくつかのポイントを挙げています。一つ目のポイント、悪が主人公である物語には共感しにくいというものです。説明はこうです。物語の核となるのはある種の秩序であり、普遍的に受け入れられる人間の感情の論理であるはずだ。少なくとも文学的な意味では、ホメロス叙述詩であれ、ディズニーアニメであれ、すべての古典には観客が足がかりとなる明確な価値観の視点がある。しかし、ナタ2はこの点で明らかに誤りを犯している。ナタは主人公のナタですね、子供であり、運命を背負ったティーンエイジャーである。しかし、この映画では彼はティーンエイジャーではなく、意図的に作られたアンチヒーローのように見える。ナタは冷淡で、変質的で、ティーンエイジャーの無邪気さや好奇心、あるいは 熱意のかけらもない。映画のトーンもそうだが、主人公のエネルギーフィールドは陰鬱である。これは確かに作り手側の意図的な選択かもしれないが、問題はここからだ。ディズニーのミッキーマウスを思い出す。好むと好まざるとにかかわらず、ミッキーマウスがある種の明るさと希望を持っていることは否定できない。生まれつき柔軟で、その目にはウィットと優しさがあり、困難な状況でも決して落ち込むことはない。人々が喜んで受け入れる感情の方向性を示している。対照的に、ナタ2は世界に対する感情を作り上げようと、構築しようとしているように見えるけれども、世界といかに和解するかという物語を忘れている。つまり、対立するということを、考えてはいるけれども、その逆ですね、和解するか、ということは描かれていない。そして、和解のない物語は親しみが持てない。これは映画にも言えるし、人生にも言えることだ。としています。これが第1点目です。で第2点目。醜さを誇るものを愛することは難しい。というのが2つ目です。説明ですね。美とは繊細な概念である。華麗さや洗練さとは違う。心のバランスをもたらすものである。グロテスクなキャラクター、険しい表情、くすんだ色調など、ナタ2の美学には意図的な歪みがあり、心地よい視覚的リズムを描いているように思える。美学に人間のコンセンサスはあるのだろうか。美的基準が文化によって異なるとしても、少なくとも調和の取れたものとバランスを欠いたものを区別することは誰にでもできる。西洋のアニメーションは、たとえ相反する物語を描いていても、アナと雪の女王の夢のような色調、ライオンキングの壮大な構図、ファインディングドリーの華やかで温かみのある映像など、本質的な調和の感覚を保っている。これらの作品が文化の垣根を越えるのは、単に物語的な力だけではなく、その映像が本質的に心を喜ばせるものだからだ。ナタ2はこの喜びを意図的に避けているように見える。これは間違いなく誤解である。美意識を失った作品は最終的に観客にとって楽しい体験ではなく重荷になってしまう。常識に反していれば人々はそれを受け入れないだろう。アニメ映画の主な観客は誰？子供たち。ティーンエイジャー、まだ世界は良い方向に変えられると信じている若者たちだ。一方、映画館に行くかどうかを決めるのは親である。アニメ映画に優しさが欠けていたり、不快感を与えたり、あるいは曖昧な大人の美学を喜ばせるために美学を意図的に歪めたりすると観客を失う。ピクサーのブレイニアックは感情の管理について、カール G さんの空飛ぶ家は喪失と愛おしむことの大切さについて、ズートピアは偏見と差別についてストレートに描いている。しかし、どれも普通の人間の感情から逸脱していない。ナタがもはやティーンエイジャーではなく、うつろな目をした復讐者になってしまったら、物語がもはや成長についてではなく、果てしない怒りについてになってしまったら、世界中の視聴者は結局諦めざるを得ないだろう。結局のところ、世界は今のままで十分に複雑であり、人々は余計な疲労感ではなく、共感を期待して映画館に足を運ぶのだ。望まれていない映画は、やがて忘れ去られるに違いない。ある映画が時代を駆け抜け、文化の一部となるのは、多くの場合、そのマーケティング戦略ではなく、世界が必要としているストーリーを語っているからだ。しかし、ナタ2は明らかにそういう映画ではない。普遍的な価値観も、人々が喜んで受け入れる行為も、観客を劇場に呼び込む美しさも欠けている。ディズニーはネズミを知恵の象徴として描くことができたが、我々はナタを 冷たい象徴として描いている。これは文化の分裂であり、文明の分裂である。私たちはこの高潔な世界からどんどん遠ざかっているように見える。真実、善良さ、そして無邪気ささえも、すべての偉大なアニメーション映画の核心である。一方、ナタ2は明らかにこの核心から離れすぎている。以上です。私はこの記事を読んで本当に膝を打ちました。私にとっては非常に納得のいく分析でした。皆さんはどのような感想を持たれましたでしょうか。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。2月末から大学の2学期目が始まりましたので、次回大学での話題についてお話しできたらと思っています。それではまた。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク。岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新城村内科診療所。日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン。タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載。タイのポータルサイトタイストリート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク。ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略。株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー。そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で上海松江局松江大学城スタジオよりお送りしました。Radio Cabinet. See you. Don't you know, baby, you've got too many choices.